Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、今年度も続くことになりました。この番組また皆様に可愛がっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、4月は西宮の料亭文化と和食と題して、ゲストティーチャーに兵庫栄養調理製菓専門学校教授の柏木直樹先生をお迎えしてお届けしてまいります。柏木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
西宮の料亭文化と和食ということでね、まあ、あのグルメな方が多い町ですよね、西宮っていうのは。
そうですね、
美味しいお店もいっぱいありますし、まあ、そのルーツいろいろとたどっていくと、やっぱりその文化としてその料亭っていうものもありましたし、まあ、今は少なくなったというかほとんどなくなってしまいましたよ ね、 ね、残念ながら。ま
あ、この料亭っていうのはもう日本全体的にもなくなってきたというのがこう最近の傾向なんで、
はい、
まあまあそれがなんでこんなことになったのかとか、
うん、
でも実はその料亭がね、西宮にはたくさんあったっていうところで、西宮がいかにこう食の町あったかっていうことを、まあお話できれたらいいなって思ってるんですけどね。
この料亭っていうのは独特の文化を持つ場所なんですよね。
そうですね、はい、まああのなんていうか、食におけるそのグルメのこ
う
代表ってっていう時期があったんですよね。その明治からこの昭和の初期にかけて、料亭イコール、まあ、グルメ、まあ、こういうイメージがやっぱり、皆さんにあるんじゃないかなと思うんで、
はい、
まあ、その辺のところをちょっと解き明かしてみたいですね。
でもなかなか一般庶民にはちょっと手が届かないっていうようなイメージもある料亭なんですけれども、やっぱり昔もそうだったんですか。
まあ、なんていうかね、昔はその食に関心がある人とない人っていうのがやっぱりあって、今は日本人は相対的にグルメ志向なんですけど、
はい、
やっぱりその高根の花って思われてる方は、もう元からもうそのグルメっていうのはもう自分たちと関係ないって思われてる方もおられたんですよね、うん、
なるほど、
いかにこう日本がこう食文化が豊かになってきたかっていうのが今のグルメ志向につながってると私は思いますね。
グルメブームなんていうのもありましたもんね。
そうですね、このグルメブームというのが昭和の半ばぐらいから、急にこうブームとしてやってきました、
はい、
まあ、それまではね、今言うような日本料理っていうのは日本だから当たり前のことやったんですけどね、
はい、
このグルメブームは実はね、昭和40年ぐらいから始まったこう世界の料理が日本で食べれるようになったこと、これがもう今一番間近なグルメブームの始まりだったんです。
あ、
はい、なんか記憶にね、正しいものでいくとね、
うん、
僕らが子供の時にイタリア料理ってじゃあどんなやったんって言ったら、ケチャップで炒めたスパゲッティやったじゃないですか
イタリアンと言ってますしね、
で中華料理って言ったらなんかニンニクと生姜が入って炒めたら中華みたいな、
なるほど、はいはい、
こういう時代が終わって、うん、例えば中華で言ったら麻婆豆腐とか、
うん、
それからエビのチリソースとか、もう本当に本格的な中国で、例えば四川料理と言われるただの中国料理じゃない中国料理が出てきたり、
はい、
それからイタリア料理も今のそのナポリタンだけじゃなくてペスカトーレとかね、そういう本格的な料理が出てきたのが実はこの頃、
はい、
これは実は日本の、万国博覧会が終わった1970年の東京オリンピックかな、これが終わって世界の人が日本にたくさん来た、その後4年後の万博をやって世界のお客さんが日本にたくさん来た、それによって日本の料理屋さんが世界のお客さんを迎え入れるために世界の本物の料理をやるようになったんですよね。ここで日本の人も本当のそれを食べることによって一大グルメブームが起きたんですね、これ、
うん、なるほどね、それは本当に画期的なことだったんですね。
そうでしょうね、
本物に近いものが日本にいながらにして食べることができる、
だって僕ら本当に記憶に正しいのはね、 チャーハンが出てきて餃子出てきた中華料理やと思ってましたからね。
はい、
今の人たちは選びますよね、うん、今日は広東料理行こうかなとか、
はい、ね、今日は四川料理とかね、いろいろ辛いも好きやったら四川とか、
ね、
本当にそうですよね、
まあ、まさにそのカレーにとっても、はい、ライスカレーじゃなくて、うん、ナンカレーになったりとかね、
うん、
もうこれが本当にこうグルメブームに火がついた今の形だと思います。
あ、はい、そしてまたあの人をおもてなしするときにその方に合ったお好きな料理を選ぶみたいなのもやっぱりちょっとブームとして出てきましたよね。
そのブームに西宮はちゃんと乗ってましたよね。やっぱりその今言ったイタリアンフレンチが流行ったときは、
はい、
軒並みこういうお店が、うん、例えば宿がそれからクラクエンあたりにたくさんフレンチやイタリアのレストランができたっていうのが
おしゃれだ ね、 ね、
これは今から30年ぐらい前かな、
はい、
非常に、あの地域もあった頃があるんですけど、
うんうん、
じゃあなんであの辺にそんな店ができたかっていうことですよね。
どうしてなんですかね。
実はそこの最初のグルメブームである料亭のような文化は実はあの近くの紅葉園から始まったここなんですよね、
はい、
でその近くにある宿川苦楽園で、
はい、
第二次のブームはイタリアンフレンチが出てきたっていう、うん、
そういうことなんですか。
西宮市の人にとってあの地域は一大グルメの聖地なんでしょうね、やっぱりね。
うーん、なんかそういうお店はそのエリアに固まるみたいなところがあるわけですか。
いや僕たちもそうですけど、
はい、
やっぱり自分たちがお店を出す時っていうのは、やっぱり聖地がありますよね。
あ、そうなんです
か。ここでお店を最後は出してみたい、
憧れのやっぱり料理人にとっての場所っていうのが、
はいは
い、ああそうなんですか。まああのね、いただく側にしてもあそこに行けるようになりたいとか、
そうですね、
あそこであれを食べたいとかっていうのはやっぱり憧れとしてありますもんね。
そうですね。でそのね、あの西宮のその料理を作る人たちも、
はい、
大阪や東京に行かず、うん、やっぱりその西宮の紅葉園で お店を出した、そこに何か一つの思い入れっていうのが西宮市民の中にあるものがあるんだなっていう、
我が町のみたいなイメージも、ね、まあ、あるわけですね、ただあそこに、まあ、そういう料亭文化が花開くようなその料亭が来たというのは何か意味があったんですか。
そうですね、これはね、やっぱり一つの西宮のその開発の中で、
はい、
まあ、いわゆる西宮の昔からある園の作る七園、ね、いろんな七園の中でもあの紅葉園だけはちょっと違いますよね。
あ、
なんかその園がつくところはなんかこう楽しいところみたいなイメージで西宮市の人みんな言われます。でも今なんか全然ね、紅葉園って、高級な住宅ばっかり建っててね、なんかそんなイメージでなんなんって感じやけど、でもあそこにはもともとその開発した時に、温泉があったりとか、それから運動施設があったりとか、
はい、
そういうようなものがあり、それから旅館があって宿泊できるような施設があったりとか、
一大こうレジャーランドみたいなエリアだったんですよ ね、 昔、はい、
まあ、なんというかこう西宮からすると、うん、お殿様が天守閣に登って、うん、我が町を見下ろすっていうのが、はい、まさにあの紅葉園のあの兜山のあの地域から京阪神を見下ろすよう
なる
そういう気分だったんじゃないですかね、昔の人たちはね。
じゃあなぜあそこかっていうのも そこになんかこう秘密もあるような感じです ね、
ね、私がね、あの家があの山口町なんですよね、はい、で36年間この西宮にずっとこう通うときに金沢の兜山を越えて車でこう出てくるわけです、
はい、
でその時にこう西宮の街がバーって見えるんですよね、あの兜山のところからね、
はい、
でそうすると今の時期なんかだと、あの辺で今高校野球やっとんねんなとかね、なんか市長になったような気分ですよね。
なるほどね、そう一望というかこう俯瞰して見られるっていうのはやっぱり、ね、はい、なんか気分も高揚しますよ ね、 確かにね、
まあ、そういうところに昔の人たちの本当に憧れの場所っていうのが あの地域であったんじゃないかなと、まあ、思うわけです。
じゃあその料亭を建てるにあたって ってっていうか、そういうこともいろいろこう、もう風景とかもそういう、もうなんかこう眺望とかも取り入れながらということになったわけでしょうね。
まあ、おそらくでもあの西宮のこの街づくりの中には、はい、なんかやっぱりお隣の神戸なんかとよく似たところがあると僕は思うんですよね。はい、神戸も、南の方の海の近くはこう商業施設であったりとか、うん、そんなものたくさんあるけど、やっぱり別荘であったりとか、高級なものというのはみんな北のあの坂を登っていったところとか
はい、はい、
六甲山まで登らないけど六甲山のふもととかみたいな、うん、まあ、西宮も同じように、まあ、後ろにこう山が控えてると、やはりこの同じようなことが味わえる、まあ、そういうこうロケーションがぴったりこうその頃当時は、あ、そういうなんていうのかな、この山の上からっていうのが良かったんじゃないですかね。
うん、
特にその夏は涼しいですしね。
やっぱりちょっと違いますか。
ちょっと違いますね。気温はね、2度は違うと思います。
そうです
か。実は私山口町来ると山口町は4度違うんですよね。
わ、そんなに涼しい、夏涼しく、
毎回ね、今便利なんで車に温度計とかついてるんでね、
は
い、
確かに
4度違うんですけど、まあ、あの兜山あたりで2度ほどは違うと思うんで、夏場ね2度違うって全然違いますよね。
ですよね、ただその分冬はちょっと厳しいんでしょうか。うん、
冬は厳しいのはあるけど、風はそんなにきつくないんですよ、山際っていうのはね。それがまたこう冬場はそれなりに風情があっていいんじゃないかなと思うんですよね。で、私がこう山口町に帰るっていうと六甲山越えるんで雪に合うけど、
はい、
もうギリギリ兜山ぐらいまでだとちょうどいいこう、ほんのり積もった雪景色みたい な、
いや、
まさに本当にこう日本のね、四季をこう味わえる一番いい場所じゃなかったんじゃないですかね。
うーん、その四季を味わうっていうのはこれ本当にあの日本人の特権みたいな感じ で、
そ、 で、ね、
その景色であるとか気候であるとか、それから食ですよ ね、
ですね、
旬のものをいただけるとか、もういろんなことにまあ関わってきてるわけですよね。まあ、
例えばその話の中に、まあ、日本料理って何ですかって私もよく学生に毎年春最初に聞くんです、
はい、
まあ、みんなね、大体みんな答えることはね、四季がある、これは答えるんです、
はい、
でそれ以外何も答えないんですよね。
あ、
日本料理って何ですかって言ったら四季がある、それどなしたみたいな話なんですよね。
いやいやいや、
で私いつもそれ返すんですけど、
はい、
四季があるっていう、その四季っていう言葉は本当これ中国の言葉でね、
うん、
中国の漢字で四季って書くわけなんですよね。
うん、
だからなんか日本の独自のようなもんやけど、これ実は中国の文化であって、
はい、
でもそれがいかにメリハリしたはっきりしたものがあるのが日本であるかっていう、そこは大事じゃないかな。だから日本人はその四季っていうのをしっかりと4つにこう区切った、区切りをちゃんとつけて四季を表現するところが中国人より日本の方がやはり上手なんじゃないかなと。でその中に料理が入ってきて、料理の食材やその料理の手法なんかもちゃんと四季に分けてきっちりとこう切り分けしているところ、
うん、
それが日本料理の四季っていうのにつながっていると私はそう思ってます。
なるほどね、
はい、
それはある意味厳密にこの季節には何、これはこの季節みたいに決まってるものなんですか今や。うん、
あのね、例えばこの春になると、
はい、
まあ、西宮はね、もうどこ行っても桜の花が咲いている、
ね、
多分おそらく中国人はこれで桜の花が咲いている、桜の花の元に集まって酒を飲むとか、でそんな話で終わるんです。でも日本人はね、まだ家に帰っても楽しもうっていうところが、例えば人参を桜の花に剥いてちょっと吸い物の上にこう乗せてみるとか、
うん、
もういつまでも楽しもうとするんですよね。
なるほどね、う
ん、で花がそんなにたくさんあるわけじゃないんで、例えば中国なんかたくさん生えてる、もう家の庭にも生えてる、だから日本の場合は帰ったらないのかもしれないですよね。だから家に帰ったら人参でまた魚の花を作って楽しむ、
うん、
まあ、そこはちょっと日本の中国と違って、ないものをさらにこう表現して楽しむっていう、これはあの日本料理の中にたくさん出てくるんですよね、
はい、
そういうことが、梅が花が咲くと梅に人参を剥く、
うん、
ね、秋になるとキノコを表現するようなものをキノコ以外で作ってみるとか、
うん、
まあ、日本人独自のその食の文化の表れっていうのは、食べ物の中にそういうことを表現するっていうことも、うん、中国にない独特の日本料理の文化、うん、だからそういうことを、今まさにそういう四季を味わえるような紅葉園の土地に行っても、家の中でお椀を開けた瞬間に桜の花が出てくる、これが日本の贅沢、うん、
ねえ、
うん、それを楽しんだ西宮の市民は、僕はやっぱり間違いなくね、日本を代表する西宮市民はグルメやと自負してます。
すごくあのやっぱ豊かですよね、
そうですね、
いろんな意味で、
うん、 だからそれはね、ある意味やっぱり、この西宮の土地っていうのは食べ物も昔からやっぱり豊富だったっていうことが歴史の裏付けの中にもたくさんあって、はい、今本当になくなったその漁業ですよね、
はい、
西宮はね昔からそのたくさん漁業をやってたので、まあ、特にこの阪神西宮から浜辺のあたりはもう漁業が盛んだった。
で
当然このタイとかね、そういった魚も実は取れてた。でそれをやっぱり西宮の人たちは楽しんで食べてたっていう歴史がやっぱりありますからね。だからそういう中でも食材にも恵まれてた西宮市民っていうのはやっぱりグルメになりざるを得なかったんじゃないですかね。
海があり山があり、はい、本当にあの恵まれたエリアなんですよね、うん、はい、でまたその食材を生かしていかにうまく美味しく提供するかという、そういういわゆる技を持った料理人たちも西宮に集まってきていたということですか。そうです
ね、やっぱりね僕は思うんですけど、料理っていうのはあの作る人ばっかりがね上手で美味しいものを作ってもダメなんですよね。やっぱり食べる人と作る人が一緒になって二人三脚で食文化というのは生まれてくる、そう思ってます。
そうなんですか。
あの、うん、私がこう有馬で仕事をしてた時に、まあ、大阪に仕事手伝いに行きます。で大阪行く時に、まあ、あの親方がその先輩の店に手伝いに行くんやったら、ちょ有馬に生えとこの木とこの葉っぱとこれ持って行ったら喜ぶからって言われるんですよね、
うん、
でそれをもう手土産にこう持っていくわけです、
うん、
でそれを料理あのお客さんにパッと出したら、大阪のお客さんはわあこんな山の花がこんな料理の上に乗って綺麗なとか言って、
うん、
なんか僕にしたら大阪の方が食道楽ですごい食文化やと思ってたのに、その有馬の山にあるそういうのを持ってただけでわあ華やかやなって言ってもらえるみたいなね、あこういうことによってお客さんとそれからあの料理を作る人食べる人2つが一緒になって季節を楽しん で料理の中身を高めていくっていう、それ初めて僕それ経験した、今でも覚えてます。
なるほどね、まあ、和食というのは本当に目で見ても楽しむという、ね、要素がたくさんありますし、そういういろんなちょっとした工夫で本当にあの心が通うというか、うん、ねえ、そういう一瞬があるっていうのは素晴らしい文化ですよね。
そうですね。だからもともとその料理を、うん、その作ってる人もやっぱり食べる人が追いついてこなかったら、うん、自分の持ってる知識を出せないし、
はあ、
出さずじまいで終わる。でも料理食べる人も勉強してくれると、料理作る人もまたで2人でこうずっとこう登っていくと食文化っていうのはすごいのが生まれるということは、うん、あのこの西宮に来たまあ、その料亭を作られたこうお店、まあ、主に大阪から来られたお店なんですけど、
はい、
この大阪から来たお店の人たちにとって、西宮の食べ手側の人たちもレベルが高いからお店のレベルが発揮できて、うん、お互いにこの食文化が高まったということにつながったんじゃないでしょうかね。
はあ、西宮にはかつて、
はい、
まあ、とても有名な料亭がいくつかありました、はいはい、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、なんといっても皆さんの心に残っているのは、はい、やっぱりハリハンさんでしょうかね。まあ、そのハリハンっていう名前のね、まあ、ハリっていう字を聞いただけでみんなはこうハリマを想像する、
はい、
まあ、まさにその創設者はそのハリマの方、がその大阪で開かれたハリハンっていうお店で、このお店、実は大阪には3軒、お店を開かれてました。
そうだったんですか。
でもう1店舗4店舗目ということで開かれたのが西宮の紅葉園。はい、
うん、
でその大阪のお店よりもこの西宮の紅葉園のお店の方がもう何ですか、1万坪の大庭園の中にそびえ立つ料亭、
はい、
これなかなか日本全国探してもないような立派な料亭を作られた、
はい、
もうしまいにはもうここに泊まってみたいっていう憧れの場所にまでなっていったっていう、まあ、そんな素晴らしい料亭がねあったんです。で私も今言ってたように、山口町から越えて、かぶて山の横通るとき毎日ハリハンを左手に見ながら通ってて、
はい、
あ、まあ、あの働きに行くのもええけどあそこでご飯食べる方がええなって、毎日のように思ってたのを今でも思い出します。
なるほどね、まあ、本当に憧れの場所でしたから ね、
そうですね、まあ、昔はそのハリハンでご飯を食べさせてもらうことがもう一人前の仲間入りみたいなね、
はい、
そういう時代もあの昭和の初期にはあったという、
うん、
何よりもその位置づけをしてくれたのは間違いなくその昭和天皇が来られたこと、
ね、
これはもう西宮市民の中でも有名なお話で、
はい、
有馬に昭和天皇が来られた、あそこで食事をされた、 でこれ実は昭和天皇だけじゃなくて平成天皇もあそこに来られてるんですよね。
そうなんですか、
まあ、そんなとこが西宮にはねある。なんかこう僕らにとってはね今やってるその高校野球こそが、まあ、天皇陛下来てても全然おかしくないようなものでありながら、実はこの料亭に来てくれたという、まあ、ということはこの料亭のレベルの高さっていうのがかなり伺えますよね。
そうですよね、そしてそのおもてなしから、それこそセキュリティの面から、
う
ね、もういろんな意味でパーフェクトな、
そうですね、
そのね、まあ、おもてなしだったんでしょうね。
そうでしょうね。で、まあ、その西宮としても、もうそういうあの VIP の方を迎え入れることができるちゃんと場所があったっていう、もうこれも西宮にとってすごいやっぱり財産だったんでしょうね。
そうですね。
まあ、それからあと、まあ、2番目って言えばやはりその紅葉園鶴屋さん、
はい、
ね、鶴屋って言えば大体皆さんね鶴屋って言ったらみんなあの和菓子屋さん想像する人が多いです。
あ、なるほど、
ね、京都の和菓子屋は鶴屋ってでも実はこれね、京都ではその京都にも鶴屋あります。でこの鶴屋さんのもともとは、大阪の町から生まれた鶴屋が京都にも出店された。それからこの西宮にも出店された。まあ、こういうゆえんがあって、ルーツは大阪なんですよね。
あら、まあ、京都かなとか思ってましたけど、そうじゃなく
て。だからこの、その、料亭っていうお店を開くためには、やっぱり京都にお店を出すっていうのは一つの、ステータスだったと思うんです。
なるほど。
で、大阪でこう有名な料亭になれば、京都で出したい。
うん、
でもその京都と同時に、やっぱりこの西宮の紅葉園に、ハリハンさんと鶴屋さんが来たっていうことは、やっぱりその西宮が京都に負けない 何があったのかっていう、
は
い、そこを勘ぐらされる部分がある。
なるほどね、やっぱりその日本というか西宮の食文化っていうかグルメのそのすごさです
かね。そうだと思いますね。やっぱりこの西宮がまあやっぱり当時としては、この西宮の公園地域っていうのは一大のこうレジャー施設のまあ苦楽園であるとか、ああいうその宿場からこう登ってきた温泉があったりとか、それから旅館があって一大のレジャー施設であったっていうのもあって、そのレジャー施設の中でもレベルの高いレジャー施設であったということがやっぱ伺えるんじゃないかなと思うんです。でそこでただ単に遊ぶだけじゃなくて、お金を持っている人たちは料亭を楽しんで料理を楽しんでいた、まあ、まさに昭和の初期頃はグルメが花開いてたっていうのがここからこう垣間見ることができるんじゃないかなと思います。
当時は例えばハリハンさんとか鶴屋さんはその食事もできるし泊まることもできるような施設だったんですか。
もともとはその宿泊施設、まあ、旅館業っていうのが必ずその料理旅館のようなイメージを持ってもらうと、ちょうど今でいうその有馬温泉のようなそんなイメージを持ってもらうといいかなと思うんですよね。その、中で一つ良かったのはやっぱり交通の便も良かったんですよね、やっぱりね。その阪急さんがやっぱりその宿場からこう紅葉線を作られて、まあ、電車で行ける、まあ、その便利さっていうのもその当時のレジャー施設としての充実さが あったんじゃないかなと思います。で何よりもやっぱりその食材をね、僕は有馬にいましたから有馬に食材が届くって大変なことだったんですよね。昔は六甲さんを届や道言うてね、魚屋さんが背中に魚を捨てたろうって持って行っていて、その鮮度を保つのは大変なのに比べると、この紅葉園はその新鮮な食材が手に入るには本当に便利のいい場所だったんだと思います。で、大阪のお店が来たっていうのは実は大阪の料亭と京都の料亭っていうのはその料理を作るものからすると大きな違いがあって、大阪の料理は魚を主にした料理っていうイメージなんです、
は
あ、で一方京都の料理は精進料理から始まる技の料理っていうイメージなんですよね、
はあ、
で皆さんもご存知の通り京都行ってタイやヒラメの舞踊りはないんですよ、う
ん、そうですね、向こうでお魚というとむしろ川魚の
方が、川魚が主になるし、はい、まあ、やっぱりお金持ちの人には魚食べさせてあげたいからあったらわざわざ京丹後半島から来るハモであったり、日持ちするようなグジっていうアマダイであったり、塩をして持っていくようなサバであったりとか、こんなんしか京都では食べれなかったんですね。それに比べると大阪は今言ったタイやヒラメの舞踊りですからね
、はい、
もう食の台所って言われる江戸時代からの地域ですから、 もう魚をなんせ料理させたら大阪の料理人は日本一って言われた頃があった。その大阪の料理人がこの紅葉園に来てでも腕が震える、そういう食材が揃うのがこの西宮の公園地域であり、でこのレジャー施設であり、この、土地柄であったっていうのが西宮の自慢じゃないかなと僕は思うんですけどね。
とてもいろんなものが全てうまく回っていたと。
うまくいったんですよね。
だと、なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは柏木先生お願いします。
はい、そもそも日本の食文化になってきた、この料亭があった、はい、さあこの西宮に来た一番有名な料亭といえば何という料亭だったでしょうね。
はい、天皇陛下もお泊まりいただいたと。
まあ、西宮市民の心の中にはいつも残っているお名前だと思うんですけど、
はい、来週そして再来週3つの答えを合わせてお寄せください。さて、まあ、今日はそもそも西宮の食文化とはということで、まあ、華やかな昭和の食文化ということでお話を伺ったんですけれども、やっぱりその料亭の文化にお酒っていうのはね、多分つきものだったと思いますし、そう、そうなんですよ。そういう意味でもこの西宮っていうのは ね、
だからそこだと思うんです、はい、やっぱり大阪でもなく京都でもなく、うん、西宮に来てなんで料亭に来たか、それはおそらくお酒があるからなんですよ、うん、このお酒を飲んで料理を楽しむ、だから料理人も力強い助け人であるお酒が西宮にあったっていうのが一つやっぱりこの食文化に花を咲かせた理由だと思います、
はあ、じゃあ美味しい食材に美味しいお酒が周りにあるということ、はい、これはもう本当にすごい強みですよね。さあ、そんな花開いた料亭文化、来週はその料亭とは何なんでしょうということ で、
ね、これがなかなか難しいと思うんで、ね、
だって行ったことないもんみたいな方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、
行かない間にどんどん潰れてなくなったりね。
そうなんですよ、
僕たちもそんな一人なんでね、僕たちはもう料亭がどんどんなくなっていった頃なんで、僕らの先輩の先生方はハリハンさんとか鶴屋さんで修行してきたいって僕らに自慢してはったのに、僕はもう行くとこなくなってましたからね。
まあそんなお話もね、含めて、はい、じゃあなぜなくなっちゃったのかみたいなことも ね、はい、ちょっと追求していっていただきたいななんて思いますけれども、ね、じゃあ来週もまたどうぞ、
はい、またよろしくお願いいたします。
西宮の料亭文化と和食、今日はそもそも西宮の食文化とはということでお話を伺いました。ゲストティーチャーは兵庫栄養調理成果専門学校教授の柏木直樹先生でした。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。